じゃあ週の話からお願い
します。はい、じゃあ僕からまず話すんですけど、ちょっと聞いてほしいことがあって、まあ、どういう話かっていうと、父親と息子が交通事故に遭って2人とも大怪我したんだよね。してで救急車で父親と息子が別々の病院に運ばれたの。
うん、
でそれで息子の方を担当した外科医がね、外科医さんが顔を見るといきなり、これは私の息子ですって言ったの。
うんうんうん、
これどういうことだと思う？
外科医さんがあの母だった。
あそっか。
A 先ちょっと遅れたね。
そうね、うん。
でこれやっぱり根底にあるのが、外科医は男性がやるものだっていう。
なるほどなるほど。
ああ。
とも今一瞬だった、それともちょっと時間かかった、うんってなった。
いや一瞬だった。
一瞬だったか、
うん、
で多分これ人によるの。まあそれは別にこれをこの考え方を持ってるか悪いとか持ってないからいいとかそういうものでは本来あるはずないんだけど、
うん、
今ってさ、やっぱそれこそオリンピックの森会長が代表、まあ、あの人は本当にやりすぎな発言だと思うけど、
うん、
ちょっとしたツイッターの発言でさ、もう本当上げ足取られるようにさ、パンパンパンパンパンって炎上していくじゃん。
はい、
今って。
はい、
で特にまあメディアとかもそうだし、メディアとかテレビのような番組はもういろんな人が見るから、
うん、
もうその分こういう失言なのかどうか分かんないけど、こういうことを言ってしまったらすぐに非難される時代だし、
うん、
俺らも別にテレビとか有名人並みのコミュニティの大きさを持ってるわけじゃないけど、
うん、
SNS とかそれこそこのポッドキャストとかは不特定多数の人が見てるわけじゃない。
そうね、うん、
だから一瞬でさ、あこの人こういうこと言っちゃうんだみたいに思われてしまうわけじゃん。
うん、
はいはいはい。
でもじゃあ実際こういった些細な差別発言をしてしまうのって、多分潜在的に差別的な思想を持ってるからだと思うのよ。
え、そうかな。
いやまあ、あなるほど、持ってるからなんだけど、じゃあこの持ってること自体が悪いことなのかどうかっていうことになってくると思うんだよね、俺の中では。この、
うん、はいはいはい、
持ってること自体が悪いことなのか、それ持ってることを悪いことって捉えてしまったら、それはもうかなり辛い世の中になるんじゃないのかっていう。
というか無知じゃないと不可能だよね。
うん、そうね。
例えばまあそのさっきの外科医の話だけど、
うん、
要は外科医が男性の方が多いっていうデータが存在するならば、
そう、
そのデータを知ってる時点である種のバイアスにはもうかかってる。
そうそうそうそう。で今友の話言った話なんだけど、ちょっと調べてみたの、このことについて、うん、人間がどの段階からこういった差別的っていうか、差別っていうか区別的思考というのかが、
うん、
その環境の中で、成長す、人間が成長するにつれて、そのこういう思考が出てくるのかっていう。
うん。
あ、なるほど。一個人の話ってこと？
そうそうそう。
はいはいはい。
で、調べてみると、確か、なんだっけな、こういう調査だったの。とても頭がいい人について、はい、まあ、ある年齢の人たちグループに対して、とても頭いい人って伝えて、その時に男性女性どう思い浮かべるか、写真を見せながら男性を思い浮かべるのか女性を思い浮かべるのか、はいはい、とても頭いい人で、
うん、
で5歳までは5歳の子に聞いた時は、まあ、基本半々ぐらいだった、
うん、
でこれが6歳になると急に男性の方が多くなったっぽいの。多くなったっぽいの。
6歳。
そう、6歳になる。1年間で急激に 変わるらしいね。やっぱ幼児っていうのはちっちゃい頃の脳の成長はまあ早いのかどうか分かんないけど、
うん、
だからこうやって無知から知識を得るにつれて、友が言ったようにこういう差別的な、差別って非難されがちなね、差別かどうかは分からないけど、
うん、
今のご時世差別的だと非難されがちな思考がなんていう、養われるっていう言い方ではないか、出てくる、
うん、はい、
まあ、そういうバイアスにかかっちゃう、
そうそうそう、だからなんかで、じゃあ俺自身はこういうことについてどう思ってるのかって話なんだけど、
うん、
なんか差別はやっぱり無意識に誰にでもあるの、あるとは俺は思ってるの、うん、まあ当たり前だけどね、はい、
そうですね、
それは例えば黒人差別をやめようとか、女性の社会的進出をしようって言ってる人たちの中にも絶対あるの、
はいはいはい、
うん、
絶対ある、絶対っていう言い方は良くないけど、まあ何かしらはあるわけね、
まあ、区別はするよね、
で、うん、でこういう、そう、でこういう差別があるかどうかっていう測るその英語のテストがあるんだけど、うん、IAT って言ったのかな、なんて言ったっけ、 IAT だ、 IAT っていうテスト、英語のテストがあって、
うん、
ちょっと俺さっきやろうと思ったんだけど時間なくてできなかったんだけど、
なるほどなるほど、
そういうのをその差別をなくそう的なグループのトップにやらせても、そういうちょっとバイアスがかかってるっていうデータが出たの、うん、コンテスト自体に信用性があるかどうかはまた別としてね、
うん、
だからやっぱり、うん、なんて言うんだろうな、結局大事なのは、まあそれ当たり前の話になるんだけど、
うん、
差別だ差別だって人を非難するんじゃなくて、まず自分がね、自分がどういう差別的な意識を潜在的に持ってるかを、認識すること。あ、自分はこういうことでちょっと人を、差別したり、まあ、区別したりしてしまうんだなって。その、責めるんじゃなくて、まず認識することからしないと、その差別がある世の中も、辛い世の中だけど、差別を悪だとする世の中も、それはそれでまたあまりにも辛い世の中になっちゃうから、
まあ過度に、
そうそうそうそう、あまりにもどっちの世の中も過激すぎる、
なるほどね、はいはいはいはい、
だからその存在を認識することで、認識したら、じゃあちょっと減らそうちょっと減らそうちょっと減らそうっていうリトルバイリトル的な、行動に移っておくわけね、思考が、
はい、
で、うん、そんな一世代だけで差別がなくなるなんていうのは絶対ありえない話だから、やっぱりそれは何世代何世代もかけて、だってそのなんか自分が読んだ記事だと、昔はなんだっけな、その黒人と結婚することに対してもう否定的な言葉をもう発する人がもう半数ぐらいだったのに、
うん、
今はもう本当に、あ、アメリカでね、10% とか 15% とかくらいにまで落ちてきたの、発するの、
うん、
直接言うの、
はい
はいはい
はい、
でもまあ潜在的には残ってるかもしれないけど、口に出すことはなくなった、
うんうん、
なくなってきてる、これはすごい大きな変化だと思うし、
うん、
だからこそ認識してるからこそ口に出る機会が減るわけだから、
うん、
やっぱりちょっとずつちょっとずつ減らすこと、そのためにはやっぱり認識することが大事なのではないかっていう話ですね、今日の話は。
あのね、なんか差別っていう話で、まあ、その話で思い出したんだけど、
うん、
なんか人間究極差別をしないためには、要はその差別についてめちゃくちゃ詳しくなって、そういう発言をしないようにとか、うん、そういう行動をしないようにっていうふうに自分を抑えつけるか、
うん、
もう一つはもう全く何も知らないことだと思うんだよ。
ああ、そうね、そうね、
はい、
でも完璧な無知はもう差別をするっていう状態にないから、
はい、
もう純粋にそれを見て感じるだけだから、うん、だからまあその2つに分かれるけど、だからもうちょっとでも知っちゃったら完璧に知らないと差別は絶対に、
そうね、そうね、そうね、
なくせないなっていうのを
思う。だからか差別でも差別をすると、
うん、
誰か、まあ、傷つく人も出てくるわけだろうから、
うん、
まあ別に俺は別に まあ、俺は LGBT のことを悪く思ってるわけじゃなくて、でも、
うん、
例えば LGBT のことをあちょっと聞いてる方でいたらあれだけど、あなんか嫌だなって思う人がいる、いることはもう否定できない、
うんうんうん、
多分いることは否定できない、
はい、
し、その人たちのその思いを全力で消すことも何か違うような感じはするよね。
そうだね。
うん。
まあでも。
それは多様性じゃないよ。多様性が大事なのか分かんないけど、それは少なくとも、よく差別をなくそうとかの運動で言われてるような多様性とはまた逆の行動になっちゃうんじゃないのかなっていう思いはあるね。
だから、その要は LGBT みたいに、まあ、要は自分の正義だよね、その女性にも。
そうそうそう。
まあ、その女性の権利を上げていこうっていうような。
自分の正義。
なんていうか、まあその、まあ、ある種正
義。自分の権利が社会としてちゃんと認められてもらうこと、認められるために行動することは大事だと思う。
まあ大事だし、まあ、それがやっぱ自身の正義、正義というか、
そうそうそう。
ところから来ると思うけど、でも要はその正義感っていうのも、まあ、強すぎると、要は自分が正しいって思い込んじゃうみたいなところもあるから、
うん、
やっぱりその自分が必ずしも正しくない、常にそこには敵がいるってことを知りつつ、
そうね、そういう人たちの敵がいるっていうよりは、
まあ、よく思わないというか、
そう、俺の中では正義感っていうよりもあなたの信じてきたことが、
うん、
今社会として認められてない、認められるべきなのに認められてないのであれば、
うん、
選択肢の一つとして認められるように運動すること、行動することはその絶対に妨げられるべきではないとは思う、
うん、
ただその選択肢の一つを超えて他の選択肢をなくすような運動をすることは絶対に許されるべきではないっていう思いはある。
なるほどね、
うん、この考え方かな俺的には。
なるほど、
いいと思います。素晴らしいんじゃないでしょうか
なんか珍しく、
あの一番大事なのはやっぱ個人を尊重するってこと。
そうそうそうそう。
そのなんかあの脳科学的にはその要は男女 の脳の差っていうのはあの統計的にあるんだよ、
うん、
やっぱり男子の方がその数学が得意だったりするし、
そうそうそう、
がまあなんかその要は脳の右半球と左半球のつながりのなんかその
関係っていうのは、
そうなんだね。
なんかそれだからその女性はまあその言語能力が高いみたいなこと
って
実際にあるんだけど、でもこれはあくまで統計にしか過ぎなくて、要はまあその統計の分布としてまあその平均値がまあちょっと傾いてるだけで、まあ個人を見ればまあその全然要は一緒に混ぜちゃっても分かんないような状態になるから、まあそのまあ普通に正規分布とかは頭の中でっていうか、普通のなんか確率分布は頭の中で想像してもやっぱり端っこには何か要素があるわけだから、
うん、
だからそういう人たちのことを、まあ、女性だから、まあ、数学ができないんだろうっていう頭ごなしに否定するのは間違うかなっていう、
まあそうだね、
のが、まあ、あるし、
なんか俺も本で読んだな、地図が読める男読めない女みたいな本だった記憶がある。
あ、なんかそのだいぶタイトル知ってるけど、
うん、
でもやっぱねそういうなんか論文が出るとめちゃくちゃ炎上するんだよね。
炎上するんだやっぱり。
そう、あの男女の脳は同じだみたいな、
あ
そういうなんか研究とかがなんか、まあ、ニューヨークタイムズとかに載っちゃうとめちゃくちゃ燃えるっていうのはあるけど、まあ、だから そういうところに研究者はもちろんなんていうかさ書き方にある程度配慮する必要はあると
思う。配慮すべきなのかな。
いやでもまあ真実はそのまま書くべきだと思うよ、
うん、そうだよね、
それは大事だと思うね、
まあ、注意書きみたいなのは必要だと思う、そのフットノートとかでなんか、
うん、
まあそうですけど、まあ、そうは言っても個人差がなんたらかんたら、まあ、ちょっとめんどくさい世の中だけどね、まあ、少なくともそのニューヨークタイムズとかに書く記者はそこを考えた方が、
まあそうね、メディアだからね、
うん、
ニューヨークタイムズ
というだから、まあ州の話と、まあ、この接点を探すと、だから要はその男女の能差はないとか男女に能力の差はないっていう、うん、まあ、考え方もあるし、まあ、正義ではあるんだけど、まあ、これを推し進めていくと、まあ、要は正しい研究
データ
が埋もれちゃったりとか、まあ、なんだろう、正しい真実、
正しい真実っていうか、
まあ、なんか研究が正しい正しいっていうのも、まあ、それも一種の盲信で、
そうね、
今のところにつながることもあるかもしれないけど、でもまあいろんな可能性を考える、まあ、柔軟性みたいなものが
そうだね。まあいろんな権利が認められてほしいし、まあ今の脳の差があるっていうのは、まあもう生物学的にはもう当たり前の話だとは思うから。
そうね。しかも、うん、面白いのがさ、普通に男子と女子の脳で、うん、男子の脳の方がでかいっていう話があったんだけど、
うん、
まあそれなんでかっていうと、単純に母集団を見たときに男子の方が背が高いからっていう、
ああ、
それだけの理屈。
なるほどね。
なんかさ、平均値としてさ、男子の方が背が高いっていうのは当たり前じゃん。
そうだね。
でも男子の方が脳が平均的に大きいっていうと炎上するんだよね。
ああ。だから、まあ、だからやっぱまだ認識され、ああでも認識されないか。
なんだろうな、やっぱり明らかにそのやっぱ人間のセンシティブな部分が違うんだよね。だからそのやっぱり脳の大きさとか頭の良さにはある程度人間ってコンプレックスがあるけど、でも背の大きさとかには多分そんなにないんだろうね。その女性の方が低くて、まあ、平均が低くて当たり前だっていうのがさ、
まあね、
やっぱりあるじゃん。
まあそうだね。
でもだからそういう
常識、分かりやすいからね、身長は。
そうね、まあ、そういう常識とかをしっかり認識した上で発言していかなきゃいけないっていうのは、やっぱりもう高度な世の中になってきたよね。
そうね、なんて言うんだろう、そこまで認識して発言しなきゃいけないのかな。
いや、いけないと思うな。
いけないか。
まあ、上に立つ人とかは。
そしたら何でもかんでもちゃんと知識を持たないと発言が許されない世の中になってこない。そうでもないか。
でももうすでにそうなんじゃないかな。
まあそうか、うん、もうこれだけ SNS が流行ったら
ちゃんと、そう
だってツイッターにもなんかさ、ツイートするときとかめちゃくちゃ気にするもんね。
うん、するね。
あ、こういう捉え方もできるな、これやめとこうみたいなの。
そう。
あ、気にするんだ。
気にする。
あ、俺はその SNS で発信しない人間だからさ。まあでも俺今までこの音声の場でも発言にはかなり気をつけるもんね。
そうね。
だからまあ難しい世の中だけど気をつけていきましょうという、う
ん。なるほどね。でもなんかそれはなんか、ね、
まあ窮屈だよね。
窮屈。なんかあれだね。なんか自粛要請をされてないのに自粛してる感じがあるね。
でもまあそういうのをさらっとできる人もいるからね。
まあね、そういう人が大事。
でもまあストレス感じないなら別に、
そうね、
いいんじゃないかな。
そうだね。まあ私の話は
そんな感じ、
こんな感じかな。言うことあるかな、なんか他に。まあこんな感じかな。
はい。
何分なの今ので。
今のでわかんない。どんぐらいだろう。10分ぐらい、もうちょっとだった
。まあまあまあ、いい感じの長さじゃない10分なんて。
うん、確かに確かに。いい話だったな。
いい話でした。
うん。
あら。
やっぱいいね。週。
いいですか。
週というピースはあるのは。
なんで
まあ話題の提供がね。
そう。
まあ、森喜朗さんがね、あんな発言をしてしまったから。
確かに。あれは結構転換期というか、みんな気づかされたことあった ね。
まあ、まあ、あの人、叩かれまくったね。
うん。
やめたし、やめさせられたのか。
老害とか自分でのたまっていましたが、
まあ、
ああいうこと言われたらちょっとこっちも悲しくなっちゃうんだけどね。
え、あの件に関してはどう思ってるんですか？そこまであまり思ってないですか、2人は。
どの件？
え、森喜朗さんの件。とも知ってる、そもそも。
知ってるわ。
あ、知ってるか。完全にデジタルの方に全振りかと思ってて。
いや、まあデジタルにいても流れてくるでしょ、さすがに。
うん。
あの一件は。
え、あの一件は、え、まあでも、別に一日何か自分の意見を持つ必要はないと思うけどさ。あの一件はさ、まあ何か感じた、それとも別に普通にする。まあ、大概のニュースなんてスルーすることがほとんどじゃん。
まあそうね、個人的にはやっぱりそういう女性の何だろう、差別とかいう話に加えて、やっぱり SNS というか上に立つものとしての言葉の選び方っていうか、うん、
あ、なるほどね、
捉え方によってはめちゃくちゃ叩かれるよっていうか、まあ、あの人の発言自体も問題はあったと思うんだけど、
なるほど、
そういうことの一例として、
なるほど、ね、
よかったというか、 まあ、反面教師的なことだったのかなっていうのと、あとはやっぱりそういう女性問題っていうのはオリンピック開始前数ヶ月前の一番上の人にという重鎮であっても引きずり下ろされるぐらいのインパクトある問題だっていうので、
まあ、その海外から、
そう海外からの
オリンピックは、
そういう問題もあったから、やっぱり女性問題とかそういうところは社会全体で意識変えようみたいな動きにはなったっていう点で、
なるほどね、
いい、まあ、反面教師な事例だったかなっていうのは
思
い
ますね。耕されたよね、
うん、
耕すって言葉が好きなんだよね俺は。社会がその、うん、耕される感じ、この単語がすごい合うなっていう感覚が昔からずっとあるんだけど、どこにも口外する場がなく社会を耕すって言葉がなんかしっくりくる感じがするんだよね俺の中で。
確かに固まってたところ掘り返すみたいな。
そう、
はいはい、いいね。
なるほど、今回の件は、まあ、そういうことを、まあ、女性問題について世界を、うん、
社会の議論が巻き起こって、もともとあった固定されてた社会が耕された感じがするとも、なんか思ったことある。今言ったか。
まあ、自分を見つめ直す機会になったと思う。こういうこと言うと、まあ、
周りになるほどね。
なっていうふうには、
まあ、
でもまあ、やりすぎな感じもしたけど、まあ、オリンピックだからね。まあ、オリンピックっていうのは、そもそも要は、なんていうか、そういう理念があるわけじゃん。要は、
そうね。
差別なくそうみたいな。
そうね。
だから、まあ、そういう特徴もあって、まあ、仕方ないかなって思う。まあ、その、なんだろう。普通の会社の、まあ、トップがそんなこと言って、まあ、本当に引きずり下ろされるというか地べたまで行くのは、まあ、やりすぎかなっていう気持ちはまあちょっとするけど、でも、まあ、オリンピックは仕方ないのかな。
でもそこら辺は2人ともあれな、A 先はやりすぎって感じてる？
いや
ー、妥当？
なんだろうな、そこの議論は別そこまで本質的じゃないと思うけど。
あ、なるほどね。
うん、
まあ、まあそうね、まあ、海外なら即クビだよね。
そう、やりすぎだとは思ってないかな、個人的に。
あ、社会が叩くのがやりすぎって感じか。
うん、まあそうね、そうかな。匿名だから好きかって言いまくるとかそういう話にもなるけど。
なるほど。で、まあ俺はなんですけど、
お、はいはいはい、
俺はなんか正直森さんの発言はなほとんどスルーだったんですよ。なんか気にも留めていなかった。ああ、なんかよくあるからもう、ああ、また言ってる、また言ってるからまた、ああ、なんか絶対まあいろいろ言われるだろうな。さすがにクビになるとまでは思わなかったんだけど。
うん、
で、俺自身がより気になったのは、その後二階さんっていう自民党の人が、
うん、
幹事長だっけかな、二階さんっていう人が、なんか森さんがその発言をした後にボランティアの人が一気に辞めたの。
ああ、あったね。
ボランティアを。
はいはい、
なんだっけ。
そう。
なんだっけ、なんだっけな。なんか、ごめん。なんだっけ。いやいや、ごめん。
何が。
いや、なんかその、車椅子がどうたらこうたらみたいな話じゃなかった。
ああ、そうだっけな。それはちょっと、
違うか。ごめん。
自分が知らないだけなんだけど、まあ、ボランティアの人が一気に辞めて森さんの発言を受けて。それに対して二階さんが言った言葉が、あ、こんなものは一時的なものだと。
うん。
一時的なものだし、オリンピックというビッグイベントに対して、そういうふうな軽い感覚で、まあ、ボランティアすぐに、ボランティア受けたけど、ボランティア登録したけど、あ、こういうのでやめちゃうくらいの軽い感覚なら、別にいいよみたいな、そういうふうな発言したわけよ。マジかって思って、お前一国の与党の幹事長がそういう発言をしてしまうのかっていうのはあまりにもショックだったね。
それはやばいよね、ちょっと、
うん、それはちょっとショックだったし、俺もオリンピック開いてほしいって思ってるけど、なえたね、その発言を聞いたときは。そういう感覚があるんだな、こういうのをやばいって思えないんだなっていう感覚があるのが信じられなかった、
うん、多分それちょっと考えたの発言だしね、その、
うん、そうそうそう、まあ二階さん、まあ二階さん割とやばい発言をするタイプの人だから、うん、まあまあ人脈が広いだろうけど、 まあ、発言はヤバめかな。
でもあれだよ、
ね、森さんも人脈は相当広いけど。
小学生の頃からずっと新聞を読んでた。
いや、違う。俺、新聞読んですぐ忘れるタイプの人間だ。俺、活字を読むことだけだから、フェチだ。新聞の。
なるほどね。
でもまあまあ、あれでしょ、まあ、要はその、週がその見出しに、おってなるってことは、要はその、まあ、何かしらの感覚があるんじゃない、それに対する記事の。
いや、まあ別に普通の感覚だと思うよ、俺が持つ感覚なんて。
まあね、そ
うか。うん、まあ、俺の話は以上かな。2回目の以上だけど。
はい、なるほど。